楽しき農業。
こんばんは。
はい、こんばんは。
さあ、今日はちょっと違う場所で撮っております。
あのね、
それが何も言う
目の前にね、飛行機が
見えます。
見えます。
飛行場の近くで撮っている、はい、
なぜしかもあの男2人車の中でってものすごく怪しい空気が流れてる。そうそうそう、
しかも空き地
空き地で
怪しすぎる。
はい、本当はあの1回2回目の配信録音をしてたんですが、あのノイズがどうしても気になったので今日撮り直しです。はい、でしかもあの
出先だったんですね。
出先で、帰りに、うん、まあ、いい感じで時間が空いたので収録していますけども、
はい
なかなか場所なくて、
うん、飛行場の近くの
飛行場の近くの
空き地というお家が、
はい、はいはい、来ました。
はい、
もうね、男2人でね、
寂しい。
いやね、
いやよ
いや、
怖いよ。
まあ、ところであの話は分かりますが、第1回目の配信があの100人を超える、まあ、再生回数が110回ぐらいいってたので、
うん、
思った以上にいろんな方が聞いてくれたなと思って、
ありがとうございます。
ありがとうございます。で無事あの Apple Podcast の方にも上がるようになったので、うん、Apple 製品でお聞きの方はそちらのポッドキャストアプリからでもチェックの方よろしくお願いします。
お願いします。
はい、で2回目の配信からはですね、あの Twitter でもちょっと
触れ
てましたが、あの「古事記と農業」というテーマでお送りしようかなと思ってます。
はい、
で
難しそうですね。
そうで事前アンケートをちょっと取らせてもらって、まあどのくらい認知度があるのかなと、
うんうん、
でまあ一つが、もう熟知してますよと、
うん、
で2番目が、まあ大方ストーリー分かってますよと、
はい、
で3番目が、まあ、タイトルは知ってるけど、
うん、
中身は知らないと、
うんうんうん、
4番目がほとんどもう全く知らないと、
なんだそれと、
なんだそれと、
はい、
でも絶対教科書載ってるからそれないんじゃないかなと思ったけど、痛いよ。
まあ聞いたことはあるかなぐらいの、
いや全く知らないって人がいたから、
う
わーと思って、で、はい、でアンケート取った中で1つ目が、熟知してる、で2番目が、大方知ってる、3番目が、うん、タイトルは、まあ、古事記というタイトルは知ってるけど中身は知らない、
うん、
で4番目が全然知らないと、
はい、
でその中で一番多かったのがあの3番目のタイトルは知ってるけど中身が知らないと、
はい、僕です。
まあでも一般的にそのそういう人たちが多いんじゃないかなと、
うん、
であと古事記の神様の名前で知ってるっていう人たちはゲームとかが多いかなって、
うんうん、
で結構自分があまりゲームせんから分からんけど、まあモンストとか結構ね、
あるね、
ね出てくるからさ、そういう神様のキャラクターが、うん、まあ、そういうので知ってるよって人たちもいるんじゃないかなと、
はい、
でなんでその今回の古事記と農業というテーマでやろうかなと思った理由が、
はい、
試験配信した時とか1回目の配信で、うん、自分が農業嫌いと結構そのワードが出てきたかなと思うんですけど、
はい、
本当嫌いやったんですよ。もう農業を継ぎたくなかったと、そもそもが
一番嫌な作業は
大根の時期の、
あ、干し大根、
干し大根の時期の作業とか、 あとはタバコの収穫とか、
うん、
乾燥するまでの作業とか、
うん、全部
そう、大体そう、
まあ、気持ちは分からんでもない、
うん、でその時に自分の中で農業ってきついものっていうイメージが植え付けられたから、
うん、
でしかも絵を描くことが好きで、
うん、
でなんかこう
山下清か、
まあ、山下清好きやったよ好きやったよ好きやったよ、なんか小学校の時にやっちゃったんやけど、
あったあった、
で給食食べる時にさ、なんか学級放送みたいなの あったことない？
山下清？
違う、その学級放送でクラスの紹介をするっていう、
うん、はい、
でそれでモノマネをしますって一人一人紹介があって、
うん、
クラス全員が 校の紹介があって、私は何年何組の誰々ですみたいな、好きな食べ物は何とかですみたいな一言あるやん。でそこで俺ちょっと山下清好きやったし、
うん、
あのモノマネしますっつってで、僕は山っつって本名を言ってしまったって、
うん、何
や山下清の山と本名の山がつながってるから、
はい、
思わず本名で言ってしまったら、うわやべっつって、
うん、
でもまあ給食の時クラスでその録音が流れた時は、
うん、
みんな笑ってくれたけど今となったらまあ結果笑いかなって
、
うん、そうで絵を描くのが好きでイラストでたなりたくて、
うん、はい、
とか、まあ、音楽も好きだったから、
うん、
なんかこう宮崎にいてないいことないよなってずっと思うよね、なんもないなって。
あ、
そう、それでも農業は嫌やったし、いろんな世界が見てみたいなっていうのがあったから、
うん、
まあそれで学生時代福岡とか行って、まあいろいろあって農業継ぎますと、
うん、
でやっぱりモチベーションが怖がらんくてね、
うん、
うん、でまあちょこちょこ農業のことが分かってきて、まあ、いざ自分でハウスでキュウリ始めますってなって、
うん、
だけどなんかこううまくいかんでね、1年目とか、うん、どうしよう、どうにかしてモチベーション上げないかなと、
はい、
うん、で、まあ、幸いその時先輩があの勉強会やってみようやっていうふうに誘ってくれて、
はい、
で農家が4人と指導員が1人、
あ、農業の、
うん、に頼んで、
うん、
ほんと基本的な、肥料の成分から、
はい、
なんかもうその当時指導員の中でこういう指導してくださいっていうことを、まあ、もっと詳しく教えてくれたみたいな、月1回でやりよって、
はいはい、
その時ちょっとずつ面白くなってきたなと。ただなんかこういまいち成績も上がらないし、
うん、
うん、どうしようって、で結局農業が嫌いやからダメって思って、
はい、
うん、で当時ねえ ほとんどバンドとかしょったかいさ、
うん、
もうちゃんと農業の頭に切り替えんといかんと思ってでそれでいろいろ思いついたのが農業の歴史を調べてみようかなと思って、
はー、
うん、でなんかこう歴史を知ることでこう何か面白いものがあるかなって、
うん、
でどんどん突き詰めていくと結局古事記にたどり着いたっちゃう、
うんうん、
なんかねえ、じゃあその古事記って何やろうって、やっぱ自分も言うだろうと一緒で、
うん、
タイトルは知ってるけどなんか読んでみようかなっていう 気持ちにならんやんね。
ならんな。
でしかも全部漢文やし、
うん、
そんなん分かるわけないやんって思って、まあでも、まあ、当時インターネットとかでも結構 YouTube があの専門チャンネルが増えてきた時で、
うんうん、
7、8年前かな、
うん、
うん、そんぐらいかな、
うん
うん、で、まあ、そういう、ラジオだったり YouTube だったり、あとは今で言うオーディオブック、
はいはい、
オーディオブックの場合フィービーって言ったんだけど
フィービー
っていうアプリなんかサイトやったんよ、オーディオブックの前が。で、はい、そっからありとあらゆるそういうあの古事記関係の情報を携帯にダウンロードして、
うん、
で作業中聞いてて、そしたらいろんな人の解釈があって、
うん、
まあいろんな人の見方ってあるんやなと思って、
うん、
で面白くて、でそれを今度は自分に落とし込んだ時に、あ、ものすごく農業とつながってるなっていうのを気づいて、うん、で、そこに気づいた時になんかこう自分の役割が分かった気がしてね、なんとなく読み終わった時に、読み終わったっていうのは何回も何回もなんかこう古事記のことを勉強 した時にね、
うん、
自分の読み方で読み終わった時に、あ、こういうことかもしれないって、
悟りが、
悟りっていうか
悟りじゃない、
うん、悟りではないと思う、
うんうん、
でそっからなんか方向性が定まってきて、
うん、
今の自分があるっていうか、
うん
うん、なんかね、そのおかげで今の農業やってる自分がこう形成されてるのかなって思ってて、でこれからラジオ配信していく、まあ、ポッドキャスト配信していく上で、
うん、
なんかこう会話の中でやっぱりこう歴史とか神話にまつわる史実をもとに俺語ることが多くなるのかなと思って、そういうことが増えるかなと、うん、だからもう最初の段階でこういう古事記の話しとってもいいのかなと。
まあね、うん、もう抑えれんやろ、
そう
抑えきれないんでしょ。
そう、抑え、もう溢れそう口から。
なんか怖い怖い。
溢れそう口からっつったらものすごく汚いね、うん、すいませんイメージした人。大丈夫
大丈夫。多分慎吾くんのイメージはね、もうすごくもう
キラキラ
爽やか系、
キラキラしたのが溢れてくる
だと思うよ。
爽やかではねえな。
なんとも言えませんが。あ、そっか、ツイッターでもみんな顔わかるか。
顔、うん、まあ、あとネットで検索したら出てくるからね。
まあね、
うん、まあそんなそんなこんなそんな感じで、うん、で、まあせっかく農業されてる方も聞いてると思うし、
うん、
で、まあこういう古事記と農業ってこういう結びつきがありますよというのを、まあ、まあ自分の解釈で申し訳ないけど、まあ、そういうのできっかけに古事記のことを知ってもらって、
はい、
でまた聞いてくれた方々が自分の中に落とし込んで、
うん、
俺はこう思ったみたいな、なんかそういうきっかけになってくれればいいかなと思って、
はい、
今からちょっと話していこうかなと思います。
前置きは長かったが今から、はい、古事記第一章が始まります。
第一章、うん、
どこまで喋る。
古事記の上巻かな、上巻の三鬼神が生まれるまで、天照大神と須佐能の御事と、
うん、
あと月読の御事が誕生するまでで、
うん、
今日は一旦終わろうかなと、
はい、
うん、思いますので、じゃあ早速始めます、
はい。
まあ、そもそも古事記というのは、1300年前に編纂された、
うん、
まあ、今の、まあ、日本国として正式に書かれた文書であって、
うんうん
うん、でその編纂に携わったのが大野康麿っていう方 で、
うん、
でその人は漢文とかものすごく、詳しい人だったから、うん、でまた大野康麿とあれですね、比叡田のあれ
あれね
あれあれ比叡田のあれ
、
うん、で、で比叡で、まあ、比叡田のあれがその古事記に関する、日本全国各地の史実を、
うん、
まあ、伝承とか言い伝えとかを、全部頭にインプットして大野康麿に伝えるっていう作業をしとったわけ、う
んうん、
で特に当時、まあ、とりあえず漢字が入ってくるまで日本にはあの文字がなかったっていう説でいくならば、まあ、じゃあねえ、こっから青森とかさ、知らない土地に行った時に、うん、方言わからんじゃん。
わからん。
で今まださ、メディアが発達してるからここは何々弁ってわかるけど、
うん、
当時は絶対山を越えていかないと次のこう地域にたどり着けないわけで、
うん、やっぱり、
うん、
薩摩弁でわからんもん。
ですらわからんもんね、うん、近くの
特にあの英語とか、英語じゃない、英朝、鹿児島県英朝のね、
うん、
あそこのおじちゃんたちの言葉は全くわかんない。
細かすぎるやろ。
いや、マジ、いや、リアルにね、なんか誰か言ってたけど、
うん、
英語って呼ばれるぐらい、
うん、
英語。
あ、でもね、
うん、
宮崎弁もね、うちの父ちゃんとか母ちゃんがね、
うん、
農家仲間で東京の皇居に行った時に、
うん、
あの普通に宮崎弁で喋っつったら、農家の人って声が基本的に大きいやん、
うん、
でわーわーって喋りよったら、あの修学旅行生に、
うん、
うわ中国人がいるって言われたし、まあ宮崎弁も変わらんよ。
まあね、
うん
うん、
そうそうそうまあそんな感じだから、じゃあそれを、じゃあ比叡田のあれはどういう風にインプットしたのかって時に、
はい、
その土地土地に伝わる神楽を見て、
うん、
その動きとか、
うん、
でまあその動きをについて、またまあ
自分
ある程度の言葉通じてやと思うから、
まあね、
これはこうでみたいなんで、そういうのでインプットしたと、
うんうん、
だからまあ神楽っていうのはそういう伝承を、踊りとして伝えてきたもの、
うん、
まあ、今でも続いてますよと、
うん
うん、その土地土地の特徴のあるそういう大事な伝承ごと、
はい、
だから皆さんの周りに神楽がもしあれば、地域の中に神楽があれば、それが地域の中のまあ、昔からの伝わり事なんで、
うん、
機会があれば見てちょっと調べてみるのもいいのかなと思います、
はい、
うん、でそういうので、まあ、編纂に結構まあ時間かかったんですけど、
うん、まあ、
天武天皇から、大野康麿を命じられて作りました。だけど、うん、天武天皇は その時ね、白すきへの戦いやったかな、朝鮮半島で起こった戦い、
はい、
うん、でそれで結構日本からも兵を出してたもんで、
うん、
水俣とか百済と国交があった、うん、国交があったっていうかほぼもう同盟国っていうか、
うん
うん、そこから良質な鉱物を輸入しとったからね。でまあそれで結構国力も下がってきて、
うん、
でやっぱりこう天皇陛下についていこうと思った時に、
うん、
景気が悪くなったりとか、
うん、
なんかこう痛手を負ったらちょっと忠誠心も下がるし、
なんかあれですね、なんか今っぽいっすよね。
いやもうその時代で一緒やと思う本当に、うん、でそれまあこれ1300年前の話やからね、うん、でそれでちゃんともう一回国を一つにしてねえかんと、
うん、
気持ちを一つにするためにはちゃんと自分たちのアイデンティティをちゃんまとめて、で、まとめて、うん、でそれをちゃんとその各地の豪族とか貴族の間で共有していこうって、
うんうん、
でまあその編纂する前に天武天皇亡くなったんかな、崩御されたんかな、
うん、
でその後奥さんの持統天皇って方がまあ旦那さんの意思を継いで古事記の編纂とか日本書紀の編纂にまあ注力するんやけどね、
うん、うん、
そう、でそういう背景があるからまあそれをもとにもう一回こうガチッと頑張りましょうっていうタッグを組むための、まあ、古文書というか、
うんうん
うん、でじゃあストーリーに入っていくけど、
はい、
まあ最初宇宙何もないとこから始まって宇宙があって、
はい、
でそこにポンって一つ現れた一柱の神様が雨の水中なし、雨の水中なしっていう、
雨の水中なし、
水中なし、
水中なし、
うん、雨っていうの天って書いて、水中っていうのは恩に中に主って書くっちゃ、だから全ての中心、
はいはいはい、
天、その天、もうまあ
書く
やん、天つ世界の本当の中心で、そこその次に、神結びの神と、高み結びの神やったかな、
うん、
の三柱の神様が最初現れて、
うん、
一旦はここでこの三柱の神様は
退場
中か、もう話としては終わりです。
早いねそこ
は
しょ
る、はい、そう、まあ、ちなみにこの三柱の神様を、結んだら三角形になるじゃん、
うん、
ね、で結ぶと結ぶで、これをまあ三角形の中で結ぶってなったら、おにぎりを結んだ時のかと一緒やから、うん、三角形に結んだおにぎりのことを結びって言います。
うーん、
ちなみに言うとね、う
ん、はい、
そうで、プラスで、まあ、その三柱の神様が一旦消えて、
うん、
で次神代七代っていう、こんなポンポンって最初の何柱かの神様、性別がない神様が何柱か生まれて、
うん、
でその後カップルで神様が間がポンポンポンって合計7組というか7世代の神様が生まれてる。でその一番下の、
うん、
男女の神様が、
うん、
イザナギの御事と、
はい、
イザナミの御事、
そこで
そうこの神様が今からちょっと中心で物語が進んでいくっちゃ。
うん、
うん、で当時まあ地球が出来上がった状態で、
はい、
こう地球も何とも言えない状態、
うん、
ちょっと
荒れ狂ってるかも、うん、
なんかこうまだ地球のその陸地とか海とかがうまく分かれてない状態かな、
うん、はいはい、
ドロドロしたっていうか。でそのイザナギとイザナミに対して、
うん、
偉い神様が指示をするわけよ。この地球、まあこの地球で、まあ、日本っていう国を作りなさいと、
うん
うん、でそのためにこの矛を授けるからっつって、うん、でこれでまずは拠点を作りなさいみたいな感じで言われた通りに、うん、まあ、天空世界の橋があって、
うん、
でそこに2人でその橋から地球の、そのドロドロした状態の中に矛を突っ込んで、
はい、
右に何回か航路航路航路っていう表現があるっちゃ本当に、
うん、
航路航路って何回か回して、
うん、
で矛を抜いた時に雫が垂れるじゃんね、
うん、
でその雫がその 表面に落ちて固まったのが小野殺島って言って、
うん、
でそこが日本建国の建国というか、まあ、そこが2人の拠点になるわけ、
うんうん、
いわばアイノス、うん、で、 でそこで今度はそこの小野殺島に降り立った二柱の神様が、
うん、
あのイザナミからねこうやって言うと、あの俺にはなんかこう余計なものがついてるぞっつって、
お、
うん、でイザナミは私に何か足りないのよねみたいな感じで言
う
て、
うん、
じゃあ合わせてみようかって、
うん、
でもう単刀直入に言うとエッチするわけそこで、
はあ、
うん、本能的に、
はいはい、
でエッチをするんやけど、あ、違うわ、イザナミの方から誘ったんかな、そうそう誘ったんよね、
うん、
でまあエッチして、
うん、
あのとりあえず二柱の神さんは生まれるんやけど、
うん、
どうもなんかねヒルコっつってなんかクラゲみたいな、
はい、
なんかこうゼラチンとかゼリー状の体で手足のない子供が生まれて、
うん、
んーなんか違うねってなって、
うん、
で海に流すっちゃけど、
うん、
でそうで2人目もなんかそんなうーんってなって、
うん、
で天上世界に戻って、うん、偉い神様に相談したんよ、
うん、
あのこんな子供しかできないんですけどっつって、
うん、
そしてよく話聞いたらその嫁の方からあの誘ってるやろって、
うん、
じゃなくてこういうのは男から誘って、
うん、
やらんといかんとよって、
うん、
でその話をちゃんと聞いて、であの見柱ってやって、あのまあ柱が小野殺島にポンって大きな柱がポンって立っちゃって、
うん、
でイザナギが右側から、イザナミは左側からやったと思う、ちょっとここ自信がないけど、
うん、
でそこでポンってその柱を歩いていったら反対側のところでね会うわけやわ、
うん、
でそのタイミングでイザナギの方から、ああなんて美しい人なんだっつって、
おう、
でイザナミもああなんて素敵な人なのみたいな、
うんうん、
でそこからまた2人が営みを始めて、で最初に生まれた子供が淡路島やっちゃう、
ほう淡路島が
いきなり淡路島が生まれる、はい、でその時四国が生まれて、
はい、
で当時はつくしの国って言われてた九州が生まれて、
うん、
北海道とか沖縄とか壱岐とか対馬とかで最後に本州ができて、合計8つの島を生んだわけよ。
本州が最後やっちゃう。
そう。
へー。
でこれを大屋島って言っちゃう、
うん、
昔の日本のまあ名所、日本っていう国の名前がつく前の名所、はい、大屋島とか、
うん、
芦原の中津国って言っちゃうけど、これをね、
うん、
まあその一応拠点となる土地ができましたと、島が、
うん、
でそこからありとあらゆる物質を生んでいくわけ、土だったり水だったり風とかいろんなもう地球上にある全ての物質を生むわけよ、
うん、
で、うん、最後に生んだ神様が炎の神様、火の神様、
うん、でやけどした、
そうで、それでお股をやけどして亡くなったわけよ、
はい、
で、うん、そうで、それで黄泉の国っつって、
うん、
死者の世界か、
うん、
にもうイザナミが行くんやけど、
うん、
その間イザナギはずっと泣いてるわけ、
うん、
うわなんで死んだんよみたいな、
うん、
もっとたくさん産んで、
うん、
いい国を作るはずだったのにっつって、
うん、
ワンワン泣くな、ワンワン泣くわけ、
うん、
そしたらよし、もうこうなったら会いに行こうって、
うん、
ちょっと連れ戻しに行こう、黄泉の国に行ってやれっつって、
うん、
よもつひらさかってとこに行くよね、その黄泉の国とこの世の、端境のところに行って、
うんうん、
で、まあ、洞窟みたいなところやと思っちゃうけど、
うん、
で、よもつひらさかはちなみに鳥取にあったかな、島根県にあったかな、ああ一応ね、そういうとこはある場所は、
へー、
うん、ちなみに小野殺島はどこなのかは分かってないみたいやけど、
うん、
ここなのかなってなるみたいやけどね、
うん、
まあ、それで、まあ、黄泉の国行きます、うん、で、ちょっとね、まあ、神様やから自分の髪の毛ピッて抜いて、
はい、
振ってしたら骨がつくわけよ、
すっげえ便利やね
そう、
うん、
でそれでバーってこう一本のろうそくもう火でふわっていって、
うん、
行き着いた先に祠があって、
はい、
でその祠にいると思って、
うん、
でイザナミまたこの一緒にこう日本作ろうっつって、
う
で言うけど、今度は祠の中から、なんでもっと早く来てくれんかったとって、
ああ
私この国の火で炊いた食べ物を食べてしまったせいで、
うん、
元の世界には戻れませんって言ったんですよ、
うん、
でもせっかく来てくれたから、
うん、
ちょっとここの国の神様に相談するからって、
うん、
私が合図を出すまで絶対にその場で待っていてくださいって、
は
あ
は
あ、中には入らないでくださいと、
うん、
で言い残してそのまま待ってるけど、
うん、
待てど暮らせどなかなか帰ってこないと、
うん、
でまあ男みんなそうやわ、
うん、見たくなるよね、
行くんよ祠の中に、
はい、
で祠の中に入って真っ暗やっちゃうね、
うん、
でまた炎をポッてつけて、
うん、
ずっとこう祠の中を見た時に一つ台があるのが分かって、
うん、
でその台の中に近づいたら、
うん、
その台にイザナミの姿があって寝転がってる、
うん、
で
いたーと思って、
そう、そしたらうわーってびっくりして、
なんで
もう顔がウジ虫に食われちって目はドローンってなってるし、
はい、
骨も半分見えてる状態、
うん、
で皮はただれて、
うん、
で手足とかに鬼のちっちゃい赤ちゃん、
はい、
そのイザナミから生まれた、
うん、
でうわーってくっついちゃって、
うん、
でイザナミがなんで約束破ったのっつって、
はい、
でうわーって
見たな、
見たな、本当に見たな状態で、
はい、
もう腹立たしいわけやわ、
うん、
あんな愛する夫にさ、
うん、
そういう姿見られたくねえわけやわ、
まあちょけて言ったやねえか、
そうそうそうそう、でもイザナギはそれどこじゃないと、逃げろと、
はい、
で祠が飛び出して、
うん、
うわーって一目散に逃げていったわけよ、
はい、
そしたらもうイザナミはもうあいつを殺せと、その、
はい、
黄泉の国の兵隊さんとか、
うん、
あと自分のについてた鬼に命令するわけ、
うん、
あいつをひっ捕らえてもうすぐ殺せと、
うん、
もうでだからつってイザナギは簡単に捕まるような男じゃ神様じゃなかったよね、うん、でまず自分の髪に刺してた、
はい、
竹串じゃなくてなんかかんざしっちゅうかあったじゃないかな、髪飾りみたいな、
うん、
ポンって出して、
うん、
でタケノコになれっつってポーンって投げたら地面からタケノコがポンポンポンポンポンって出てきたわけよ、
はいはい、うん、トトロやね
そうそう、それでそれに最初の追っ手がそのタケノコをむしゃむしゃ食うわけ、
は
あ、そう、うわーってうめうめって食いようわけ、
うん、
でおいお前ら何しようとかおわんかっつって次の追っ手がバーって行くわけやわでそしたらまた髪の毛からポンって取って投げたら、うん、今度はブドウがポンポンポンポンって出てきたわけ、そしたらそのブドウうめえうめえっつって追手が食うわけやわ、
うん、
それでその距離を縮めませんようにイザナギはちょっと頑張って、
うん、
でもそれでも追ってくるから最後の最後に持ってた桃を投げるわけ、そしたら桃って魔除けの力があって、
うん、
でそれが鬼とかに当たってボーンってこう爆発みたいな、
うん、
手榴弾みたいな役割になって、
うん、
でそれでようやく読みの世界から出てくることができたって。
桃を持ってたの？
もうちょっとちゃろうね。
髪の毛じゃないっちゃ、うん、そこ。
わかんねえ。っていうのがその読みの国の入り口に桃の木があって、多分それ最初に積んじゃったねやろ
う。あこれちょうどいいみたいな感じで取って。
しちょったちゃろうね、桃にそういう魔除けの能力があるっつって。
うん、
一応何かのために持っちゃったじゃない。
うん、
まあすげえ読みを疑ってるよねその時点で。
まあ、っていうかもうちょっと行くし何もなかったらいけないと思ってそこに桃あるじゃんみたいな感じで
そうそう
桃持ってこれ食えばいいかもしれないみたいな、
そこまでちゃんと読み込んでなかった俺も
うん
でまあそれで出て、
うん、
大きな岩で入り口を塞ぐわけよ、でそれでもう開くなっつって大まじないかけて、うん、ふーって一安心で、さっき言ってた桃の木が目の前にあったからお前のおかげで助かったと、だからお前はもうなんかな、人々をこういう、まあ、邪気から守、鬼とかから守るような神様になりなさいって言われたわけ、
うん
うん、そうでこのあでその岩の向こう側に入り口付近にイザナミも追いついて、
うん、
その岩越しに、
うん、
夫婦喧嘩をするっちゃうでイザナミが お前てめえとこんな姿を私にさらさしてただで済むと思うなよっつって、でもうお前の国の人間を一日千人殺してやるっつったじゃん、
うん、
そしたらイザナギが負けじと、ふんいいもんね、俺は一日1500人子供産むからみたいなでそこでなんか人が生きる死ぬっていう概念が生まれたみたいな、神様の世界でね、
うん
うん、みたいやっちゃけど、
うん、
で、まあ、この間に出てきたタケノコとか、
うん、
ブドウとか、
はい、
桃か、
うん、
これにそれぞれ意味があると思っちって、
うん、
まずタケノコって殺菌作用とかあるじゃん。
あるね。
であとさっきちょっと調べたけどさ、
うん、
タケノコにはその中国では昔から万病の元になる薬、
万能薬、
万能薬や、うん、そういう役割があると、
は
あ、まあそういう、
まあ、ね、消毒とかもあるし ね
消毒とか洗浄とかいう意味ではまあそういう汚れは追い払えるよね。
で浄化するっていうやつ、
うん、で、うん、ブドウは、
うん、
実はブドウって縄文時代から栽培されてて、
うん、
ちゃんとお酒に醸造されて飲んでたのよ縄文人って。
へえ、あ、ブドウやっちゃう。
ブドウで、だからその当時の土器調べると、
うん、
木の実を砕いて粉にしてクッキー作ってたりとか、あと一緒にブドウのお酒だったものが付着してて調べたらブドウ酒を作って飲んでたよみたいな。
へー、
まあ、当時からまあ
穀物酒じゃないっちゃ、なんか穀物酒はなんか聞いたことあるけど、
あ、まあ、だからそういう
口で噛んで
そういうのはあるね、
うん、
君の名はでもあったしね。
あ、そうやった。
そうやって
見てね、
三葉がやったってそれ。
うん、
でそれで三葉ってね古事記のどっかでも出てきたんよ。
そう
で、まあそうやって縄文時代から物を栽培してお酒を作るっていうのもあったみたいでね、
うん、農業してた
って。そうで、あと桃っていうのがそのさっき霊力を払うっていうので、
うん、
有名な昔話あるじゃん、
桃太郎
がね、
はい、
桃太郎は鬼退治に行くためには重要なこの桃っていうのはすごく大事なテーマやったわけよね、
ポイントで。そこやっちゃう。
そうだから桃から生まれた桃太郎、うん、で猿と犬とキジがお供についてるやん、
うん、
あれって十二支の干支で見たときにさ、猿とリーヌって連チャンで続いてるやん ね、
うん、
ね、でその反対、ま、反対、ま、逆じゃないけどその反対側にあるのが牛と虎やわね、牛と虎が来るやん、
はいはいはい、
で鬼って牛の角に虎のパンツ入っちゃうやんね、
うん、
だから鬼門もそこになっちゃうわけよ。虹と三次の間が、ね、うん、がまあ鬼門になっちゃうわけだから牛三つ時とかそういう言うやん、
牛の国参りとか、
うん、そんな、うん、そう、なんか良くない時間帯が、
うん、
そこに来ちゃうやんね。でそれをまあついにあるこの動物で一緒に鬼退治に行くみたいな、
総裁してって、
そう、
うん、
それはね気づいた時にね、おすげえと思って、
うん、すごいね、
うん、そうだから意外と古事記って昔話の元になってる話があるのよね。
へえ、
うん、これからもちょくちょく出てくると思うけど、
うん、うん
うん、でまあそれでまた話戻るけど、
うん、
でまあイザナギはそこからちょっととんでもないとこ行ってしまったと。
どこ行ったんですか。
いやだからさっき読みの国行ってさ、
はい、
汚れたと。
あ、
でそこからとある場所に行きます、
うん、
でそれが古事記の文献上では宮崎の氷ヶ の国のね、
うん、
淡ヶ原っていうのが、宮崎市の海岸沿いにある江田神社ってあって、
ああパワースポットで有名の、
う
ん、
そう、うん、でその境内に御池ってあって、
うん、
でそこの御池に入って体を洗って清める、
うん、
でその清めて その汚れから出たその水の雫からいろんな神様が生まれたらしい。
あ、また
そう、もうその結局イザナミのそういう怨念とか怨霊で、
うん、
あの神様の世界ではエッチしてるんやろうね何かとかが反応で神様が生まれるみたいな。
うん、
でそれで最後に右目を洗って、
うん、
アマテラスが生まれて、
うん、
左目洗って、ツクウミが生まれて、
うん、
鼻を洗ったらスサノオノミコトが生まれたと。
うん、
あーすごい神様生まれたっつって、
うんうん、
でイザナギはあのアマテラスには、
うん、
お前は太陽を司る神様になりなさいと、
うんうんうんうん、
であのツクヨミには夜の世界を、司る神様になりなさいと。
あ、ツクヨミが、
ツクヨミがね、
うん
うん、でまあツクヨミ月を読むって書くっちゃけど、
うんうんうん、
でスアノオにはあのまあ自然現象とか自然界のことかな、
うん
うん、でそういうことに関して司る神様になりなさいと、
うん、
っていうまあ命令というか、でそういう指示をして、あの、うん、一旦はここで今回の話は終わろうかなと。
もう終わるんですか。
一旦はね、第1回古事記の会は終わり、ここで一回一旦は、
はい、
でただこの最後に出てきた三柱の神様って、
うん、
これからあのまあ重要な登場人物になるんだけど、
うん、
ただこの唯一ツクヨミ、
うん、
ここで登場が、あ、このツクヨミは、
うん、
ここでもお役御免です。
え、終わりやと。
終わりです。
名前だけ、
名前だけ出てきました。
へ
え、はい、でこっからはあのアマテラスとスサノオメインで話が進んでいきますけど、
うん、はい、
ツクヨミは一切出てきません。
ツクヨミどこ行ったと。
そこなんよ。で俺もさ、
うん、
すごい尊い神様がさ柱生まれたって言っているくせにさ、
うん、
なんでツクヨミって出てくるんのやろうと思って、
うん、
すごい不思議で、で、自分なりにいろいろ考えた結果、ツクヨミってまあ夜の世界 をまあ任されてる神様やんね、
うん、
で名前も月を読むっていう漢字を当ててるっていうのは、その当時農業の暦っていうのは月読みながらこう新月から満月になるまでのこの何日でこうなるのとか、で満月から新月までこうだなとか、やっぱ満潮干潮とかあるわけやわ。でそういうので、まあ農業だったり漁業だったりの一つの指針にしてたのかなと。
その頃から
と思う。だからあの退院、それって退院歴やわね。で、あと女性の生理とかいうのももう月の周期で周期になってるじゃん、月経っていうぐらい、
うん、
ね、で
近いん
だ。そうだから人のなんていうかな、生きるあのなんかこうリズムと合ってるんやろうね、月と人間っていうのが。
まあ潮と潮の満ち引きとかああいうのね。
そうそう、でそれを考えた時に、
うん、
つくよみの重要、つくよみのまあ、うん、それを考えた時につくよみって暦に関する神様なのかなと思って。
うーん、
うん、で実際のところ明治維新までは単位歴で日本もやってきちゃったわけやわ、
うん
ね、で今も農業してる人で月を見ながらいろいろ判断する人も多いと思っちゃう。
まあね、だからバイオダイナミックの方とか、
うん、
ああいうのもやもんね。
そうだから、うん、あと満月の3日前ぐらいに防除すればちょうど卵が買える時期やからっつってさ、
うん、
傍受する人も多いわけやわ。
満月やったっけ。
満月の3日前ぐらい、
満月に向かう時が虫が増えて、
うん、
で新月に近づく方になった時に細菌関係が増えるかなんかやったら、なんかそういうのあるよね。
うん、まあ、そういうのでやっぱ月をもとに判断してるっていう意味では月読みのなんかね、役割でそういう部分なのかなと思って。
うん、確かに、
うん、まあ、ちょっとまだ農業要素は今回は薄いけど、
いや結構あったね。あったと思うよ、
うん、まあやっぱ2回目取り直すと結構、
うん、
ちゃんとまとまるね。
まとまったけども、
うん、まとまった、うん、
まあけど、
うん、
ここ農業と関係あるよねっていうところはツイッターでお願いします。
ああ、今の話を聞いて、
はい、
あの リスナーの方が聞いて意外とこことここ農業関係あるんじゃないのみたいな、
うん、そういうのちょっと教えてもらえると、
う
ん、
まあそういうも自分のない視点で教えてもらうのも楽しいから、
うん、そこ違うよとかね、
ああもう全然それで OK、ね、ちょっと今手元に台本ないので完璧自分の記憶で喋ってるから、
うん、
はい、なんか多少話のズレがあるかも、あ、ズレとか間違いがあるかもしれないですけど、まあ、そこ辺は自分も気をつけながら、うん、でもしここ間違ってますよってやれば遠慮なく言ってもらえればいいので、まあ、はい、一番はこの意外と古事記って面白いんだよってこう伝えられたらいいかなと、うん、
人間臭いね、
意外と人間臭いよね、
うん、
なんかもうこれっておそらくね、俺の中、俺が考えるに何万年以上も前のご先祖様たちの話やと思っちゃってよ。
あ、
もう縄文時代も1万年ぐらい続いたけど、
うん、
もっとそれ以上前からの話、
うん、
その人類っていうのが生まれて、
うん、
出てきた時にそっからいろんなその人間としてのあのエラーとかを繰り返しながら、
うん、
ね、今に至るわけやわ、
うん、
でまあそういうの考えるとなんかこう愛おしくなるっていうか、なんかこういうのでご先祖様たちが昔何をしとったっちゃろうっていうのが分かってくると、
うん、
あ、楽しいなと思って、
今日なんかちょっと聞いたらあれ、ね、まあ、今も昔も変わらんちゃな、
変わらん変わらん、そうそう、これがまたね、あの次の話から話になると、
うん、
もっと人間臭くなるから、
お、
うん、今はだから
神様やって、
うん、あの雨の港の死からその三鬼神が生まれるまでの流れっていう、
うん、
なんか本当に神話の世界の、まあ、真骨頂みたいな話をしてるから、
うん、
まあ、そこからどんどんまた人間臭くなってくるから、次回アマテラスとスサノオの大兄弟喧嘩お楽しみに
決めちょったっちゃもう題名まで決めたっちゃね
今パッて思いついた
いいよ、
うん、そんな感じで、
はい、
まあ、またあのツイッターなんかでさっきも言った通り反応いただけたら嬉しいです、
はい、
今日は
お願いします、
はい、この辺で終わります。
はい。バイバイ。
また。